あなたの目をしっかりと私に向け、あなたの心を私の前に注ぎ出しなさい。神の言葉があなたを潤し、神の言葉があなたを生かしていきます。私の言葉に聞きなさい。あなたの経験やあなたの考えは助けにはなりますが、真実な道を導きはしません。むしろ混乱さえ起きます。あなたは真に私に聞き、私の言葉に耳を傾けるとき、あなたの経験もまたあなたの賜物もすべて生かされます。あなたの中心に私をしっかりと据え、私の言葉を土台に置きなさい。その時あなたの道はまっすぐになると主は言われます。
主権はすべて神にあると主は言われます。この私自身がことをなす、それ私に信頼し、私を恐れて礼拝を捧げていきなさい。私が最善をなすと主は言われます。
あなたの正義はあなたが惑わされるだけではなく、多くの人々に害を加えます。サタンはそのあなたの義を用いるでしょう。自分の義を捨てなさい。そしてしっかりと御言葉に立ち、また教会のカバーの中に入りなさいと主は言います。その時あなたは守られ、また豊かに祝福されていくと主は抑えます。この自分の義を押し通す者は、それによって自分自身を滅ぼし尽くされるだけではなく、サタンに持ち上げてしまうことをはっきり覚えなければなりません。この私の義、人の義は、人の義は神の国を建てません。私の義にしっかりと立ちなさいと主は抑えます。 God is working from my goodGod is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, He did it. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, He did it. Hallelujah.愛する天のお父様、聖霊のご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝します。素晴らしい特別賛美を心からありがとうございます。使われた人一人を感謝します。七世紀三教会の神牧者イエスキリストご自身が牧歌しておられる日本中世界中にいるあなたの民をありがとうございます。今から御言葉に行きます。聖霊様が御言葉を通し豊かに語り導いてください。語る者ともの日を語ります。主を語ってくださり、神の言葉によって生かしてください。上からの知恵と人をやったと思って主が語ってください。主に期待します。主にて様の名前によってお祈りいたします。アメン。主に感謝しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり、3日目に祈られた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。今日は3章の1節からのところですけれども、ペトロとヨハネがですね、生まれつき足のきかなかった男の人を立たせるというペンテコステ以降最初の印と奇跡の技のところなんですけれども、一節のところにですね、実はポイントが含まれているんですね。一節の方で、ペトロとヨハネは午後3時の祈り時間に宮に登っていった。3つのことがここに書かれます。一つ目のペトロとヨハネって書いてあるんですね。で、これは3節見ると、彼は生まれつき足のきかなかった男の人は、ペトロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て、ペトロとヨハネは一緒に宮に入ろうとした。4節、ペトロはヨハネと共にって書いて、ペトロはヨハネと共にこの男の人に私を見なさいと言ったと。そしてそれからペトロが話すんですが、これはペトロとヨハネが共にやってるんですけど、話すのはペトロだったんですね。で、何を言いたいかというと、ペトロとヨハネは一緒に働きをしてるんです。一緒に祈りに来、一緒にこの人に声をかけ、共にこの人の癒しの旗に携わってる。実際話したのはペトロですけども、これは二人で一緒になったわけですね。で、ペトロとヨハネというのは、ヨハネの21章を見れば分かるように、ペトロはヨハネが気になって仕方がなかった。いつも言いますように、ペトロは筆頭弟子ですね。そしてヨハネは、主に愛された人と自分のことを言う、まあ、一番いわゆる末っ子みたいなタイプですね。で、全然違うわけです。喧嘩してたわけでもないし、仲違いをしたわけでもないと思います。でも、なんかいつも気になって仕方がないっていうね。一緒にしてたらなんかこう気になるって感じですね。インターナショナルサービスにいらっしゃる方々のようです。英語を話せる日本人たちのようですね。別に喧嘩したわけでもないし、仲悪いわけでもない。でも何か知らないけど気になって仕方がないっていう ね。どうぞですね、精霊によって一つになっていただきたいと思うんですね。何かというと、この時ね、ペトロとヨハネが変わったというよりも、精霊が働いた時 一つにされるんです。多くの教会一致一致って言うんですね。全くその通りなんですけども、人間的に頑張っても一致できません。無理です。例えば分かりやすいのは、東京の人と大阪の人ってのは全然違うんですね。巨人ファンとファン氏ファン全く違います。あんまりどっちも好きではありませんけど、私は人間的にはですね、人間的にはですよ。でも主が働くとそんなことは関係なく一つになれるんですね。東京の人はですね、代表は長藤牧師ですね。北海道お母さん北海道市なんですけども、長藤牧師は東京の人でした。で、私は大阪の人だったんですね。でそれが東京に行ってですね、あの時ある大学のキャンプですね、音楽系大学だったんですけどね、今長藤さんが運転手が借り出してあげて、私もなんか一緒に行こうってなって長藤さんに乗せてもらったんですね。乗せてもらったと言ったらかっこいいけど、まあ、私が乗り込んだ感じになっちゃったんですね。長藤さんは終始不機嫌でした。音楽関係の大学で女子学生が100万ほどいるのに、よりによってうさんくさい私が横に座るからですね。そしてですね、しかも私は大阪人ですから、バンバン遠慮なくやるわけですけども、長藤さんはもう典型的な東京の人でしたから、もう激しくぶつかり合ったわけですね。なんだこいつとお互い思ってたんですね。そしてところがですね、キャンプについて、当時ですね、なんかね、ペアトークとなったで、抽選するんですね、パーってくじね。で、くじ引いて、くじ当たった人、ペアトーク、2時間かな、なんか話してくださいってやつだったんで、まあ、長藤さんが言うには、誰と当たったとしても、もうほとんどは女性が多かったからですね、楽しみしてたらですね、なんと当たった相手が私だったわけですよね。で、私の長藤牧師は、そのキャンプ場の外に出て、ベンチがあるところの両端隅に座ってですね、お互い背中を向き合いながらですね、どう2時間過ごそうかと思ってですね、もう思ったわけですね。で、私が何かの弾み言ったんですね。長藤さん、まあ、私年上ですから、ね、長藤さん、リバイバル来ると思いますかって言ったらね、当たり前だろって言ったんですよね。で、その瞬間私も向き直ってですね、そうですよねって言ったら長藤さん向き直って、ね、そこから2時間ね、あっという間に過ぎまして、ご飯食べる時も一緒で、寝る時もですね、夜遅くまで話し込みまして、次の朝も一緒で、もうそれから今に至るまで腐れになりました。二人をつないだのはね、リバイバルってキーワードだったんですね。それに関してはね、で、私が長崎に来たらですね、長藤さんはその後長崎に来て半年間訓練した後、福岡に行ったわけですよね。で、なんていうか特別な関係になったんですね。これは人間的に仲良くなったんじゃないですかね。リバイバルって神が与えた飯とキーワードで一つになっちゃったんです。やっぱお互い大阪人と東京人でした。大阪人と東京人でしたよね。しばらくね、まあ、今どっちも大阪人も東京人も天国人になりましたけど、清められて砕かれてね。でも何を言ったかって言ったら、清められたから一致したんじゃないんですよ。神様が与えたビジョンと精霊によって一つになったんですよ。人間的一つなんてやめた方がいい。性格は違うし、環境も違うし無理なのです。でも精霊が働くときに、精霊がくださったもの、精霊によって一つになった。ペテロとヨハネはペンテコステの時に精霊と生まれて、その精霊が与えた使命と働きにおいて一つになったんです。あなたと私が気が合わない、大いに結構、無理に合わせる必要はない。問題は主の飯とか御心とか、それによって一つになるのですよ、ね、大きなあくびをありがとうございます。ね、ですよね。何かというとですね、ここすごく大事なところなんですよ。いっちいっちってみんな叫ぶんです。もう私小さい、クリスチャン2世ですからね。熱心な人ほど言う。で、その通りなの。全くその通りなの。だけども、それは精霊によって与えられるものであり、そこなんですね。何でもかも一緒になる人が何もないんですよ。あなたと私は別人格で違うんですよ。違って当たり前じゃないですか。だけど、神の与えるビジョンとか、飯とか、精霊の与えるって一つになるんですよ。ずっとしている人もないんですよ。女子高生みたいに腕組んでトイレまで一緒に行って、私の朝がそんなことしたら気持ち悪いでしょ。いやね、だからそこですよね。精霊の働きによって、神の働きによって一つにされるんですね。で、ペトロと花が一つになった。これ皆さんね、でも大事なんです。一人でやってないんです。二人でやったんです。もちろん教会として働いたんだ。これ絶対忘れないでください。働きは個人じゃないんです。教会と共にあるんです。そして教会がその時共に働かせてくださる人がいる。その人ずっと行くこともあるかもしれないけど、ある時だけかもしれない。 海外宣教だってこれじゃなくて教会として行くことが行くんです。そしてその中で働きがなされるんですよ。で2つ目のポイントはね、午後3時の祈り時間って書いてあるんですけども、当時ユダヤ人は日に3度になりました。日本の時間にすると朝午前9時、ちょうど正午12時、それから午後3時です。3回ですね。第6時、第9時、第12時だったかな。ちょっとなんかちょっとあの、ね、向こうの数え方でそうなんですけど、とにかく午前9時、正午、午後3時というその3回祈りが、それは特別な祈り時間だったので、大事な習慣、まあ、習慣というか慣習だったんですね。それで特に宮に行って祈るとね、より強く聞かれて言われた。でペトロとヨハネはちゃんとその宮に登っていった。クリスチャンになったけれども、まあ宮シナゴクですね、行っての祈ったんですね。で2つ目はね、彼らは祈りの生活が身についていたんです。でも思い出してください、ゲッセマネで眠りこけたのです。ゲッセマネで眠りこけてたんですね。ところがこの時はちゃんと祈りの生活が身についたんですね。ペンテコステ以降ね、大事なところなんですね。奇跡はね、もちろんただ恵みによって起こります。極端に言えば全然何もしなくたって主はなさることはできないますが、継続的に神の働きを担い神の技を成していく、神が安心して任されるのは祈りが土台になるかないかで決定的に変わります。祈りの生活が身についているかどうかですね。朝ごとに祈る、夜ごとに祈る、この祈りがあるかないか決定的なんですよね。で私たちは結婚してね、新婚生活の時ですね、何度も話しましたけれども、まあ、アルバイトしようと思った。で朝のバイト、時間があんまなかったら朝バイトしかないと思って行こうとしたら、神にストップをかけられた。私の場合ですよ、みんながマネしようって言いませんからね、私の場合はストップをかけられた。そして、主に言われたんですね、私により頼んできなさいと。でアルバイトに行こうと、夫婦で行こうと思ったんですね。そしたらその夫婦で行くその時間を私に捧げて祈りなさいと言われて、朝3時間進学校行く前にしようと思ったんです、夫婦でね。だからじゃあ朝3時間神に捧げて祈ろう、それで神様が支えてくれたらいいし、ダメだったら仕事しようということで始めたんですね。でおかげでね、真剣なんですよ、生活かかってるから。神様らしいですよね、もうまさかと寝てられない、生活かかってるから、もう真剣そのもので祈ったんですね。そしたらですね、怖いぐらい枯れました。その1年間が私たちを今に見たら支えています。という方、神は聞かれるということに関して微動だに疑いはありません。こちらの心が正しければ、そして心を一つにして祈れば、神は答えてくださると固く信じているんですね。これはね、その経験なんです。で本当に神様に祈るとね、主は答えてくださるんです。で祈りは神様と語る重要なことなんですね。前田さん時間ね、なんていうかな、そんなねすごいことなかったんです。生活かかったから必死だったんですね。皆さん、生活かかると真剣になりますよね。気をつけてね、最近ね、何でもかんでもローンとか言ってね、こうスマホでポッポポって借りちゃうんですね。で神様に1時間祈りもしないでスマホで借りる人は、神よりもそのローンを信用してるんです。神は助けません。だって神じゃなくてそこに頼ってるんでしょ。1時間も祈らないで神様のとこ行かないで、1時間じゃなくて10分でも1秒でも答えられますよ。でも1時間くらい神に真剣に祈って求めて、そしてそれを継続していってもダメだって言ったのは分かりますよね。その世の中ではっきり何か特別なことを示されたのは分かりますけど、それしないでね、スマホに行ってね、パパパパってやってね、今簡単に借りれちゃうんです。知ってます？もっと恐ろしいのはね、サタンの罠があってですね、私はある町に行ってですね、競馬場、競輪場、それから何だっけ、オートレース、全部ある町があるんですね。そこで全部レオナタがありましたけどね、全部特徴があるんです。そのすぐそばに、もうママに目の前に無人の金貸し、いろいろあるでしょ、なんかいろいろあるじゃないか、最近なんか素敵なコマーシャルやってるじゃないですか、金貸し屋が全部あるんです。無人で簡単に借りれちゃうんです。悪魔の策略ですよ。こういうふうに言う人ほとんどいないからね、とんでもない話ですよ。それで人生破壊されたり、家族を壊されたりどれぐらいいると思ってるんですかね。神に置いてあるんですよね。でペテロとヨハネは ゲッセマネでは寝てました。大潮を起こしたまえ、寝てたんですね。ところが起きれなかったんです。だってイエス様が目と鼻の先でね、石投げたら解くほどのすぐそばで血のような汗を流しているんですよ。私が講談でね、大きな声で真剣に話してるんですよ。それでもってなるんですよね。肉なるものはそんなもんなんですね。でもペンテコステ以降、弟子たちはちゃんと祈る生活が身について目を覚まして祈ってたんです。だから印と不思議が彼らを通して現れたんです。もちろん恵みなんです。寝ていても神は技をなすことはおできになります。その通りです。 100% その通りだけど、だから眠っていいとは聖書に書いてないんです。ペトロとヨハネは聖霊に取られたとき、目を覚まして祈りの生活が身についていたんです。それが立法ではなかった。それこそ恵みだったんです。祈れること自体が恵みだったんです。祈ること自体が喜びだったんです。それをすることは彼らの恵みだったんです。だって祈りって知ってますか？神と生きた交わりなんですよ。賛美もそうですけど、神と生きた交わりが喜びでなくて一体何が喜びなんですか？毎朝3時間やった時ね、もう本当にね、私たちは元気で生き生きしていました。まあ、人間だから風変化もしましたけど、それさえ全部肩になって、あの1年間は神の愛と現実をものすごくリアルに見た1年でした。まあもう今日は話しませんけど、1回で答えられないことがあってね、見事に心が痛くなった時ね、後輩からもらったものを腐らせてしまった時に見事に答えなかった。で、悔い改めたらその後輩からみかんをもらってね、1日断食されて、まあ、美味しかったこと、もう今日は話しませんけどね、なんて言いましょうかね、神様って生きてるんですよ。愛の方なんですよ。怖いくらい現実なんですよ。ということを私は知ってたんです。妻も手の中にあるお金じゃないんですよ。天におられる神を見たらそこに富はあふれてるんです。知ってます？すぐそこにですね、平和会館のそばにですね、6980万の一軒家があるんです。5LDK かな、3階建ての永遠の家にいいと思うんですね。品川に比べたらはるかに安いしかし6980万どこにあるんでしょう？誰かがメールに送ってくるんでしょうか？7億円あげますよって騙されてはいけません。そんなのは嘘です。そうじゃなくて、神様が祈るときに神の方法で答えられるんです。ありますか？本当に必要なら億単位だってきますよ。でもそうでなかったらすいません、1円も来ません。来ませんよ。真に神の痛み、神様のところに進むと来ますが、そうでなければダメです。これね、リアルなんです。これをしてほしいですね。で、ペテロヨハネはね、知った。そして家の世界をちゃんと見せる、これすごく大事なので、3つ目が宮に行ったんですよね。宮っていうのはね、まあ、シナゴグで、ここではシナゴグですね、まだユダヤ。だから彼らはちゃんと恵みによって生きたけども、律法を破ってないんです。律法はどうでもいいなんて言われませんでした。本当にイエス様を信じる信仰にある歩みと歩みは律法を全うするんです。覚えてくださいね。頑張って全うするんです。恵みによって律法が全うされていくんです。だって隣人は愛すことなんてできないでしょ。でも聖霊を望んだら愛せちゃうでしょ。 100% 自分じゃないと分かるでしょ。ただただ恵みじゃないですか。でも本当に恵みは律法を全うした姿なんですよ、ね、でこの時ちゃんと宮に登っていってやった。これ新約的には教会です。教会に行ったんです。教会に行ったんです。教会に行ったんです。教会に行ったんです。21世紀オンラインがあるから、インターネット見てる方構いません、ね、これから北海道も沖縄も世界中からオンラインが来るでしょうから、毎週日曜日来いなんて言いません。その飛行機代を研究してくださいね、ね、まあ、ならね、海外宣言できるから。何を言いたかったらね、しかし神が導かれる時は来てください。 ある方はですね、熊本の方はですね、船に乗ってるんですけどね、船から降りて、あの船に数2ヶ月ぐらい乗って降りてきて、その休みの間毎週来るんですよ、熊本から。だからまた別の人も熊本から今日来ようとしてるんですよね。でも一番最初の朝日教会が始まってバーって進んだ時ね、まあ、来た来た、みんな来た。まあ当時オンラインなんてなかったし、私が定期的に行ってたんだけど、日曜日はやっぱり明日行って来た。で長崎教会で宣伝授けた。教会に来たくなるんです。教会に来るんです。もちろんオンラインでも構いませんが、しかし教会なんですね。でそこで彼らはその宮に入る前に、この生まれつき足の病になった男の人、ニュースに書いてありますね。生まれつき足の泣いた人が運ばれてきた、ね、あ、泣いたって書いてあるね、家内じゃなくて。このとこは宮の人たちから施しを求めるために前に美しの門という名の宮の門に置いてもらっていたと。で、まあ、宮の門があって、その美しの門というところに置かれていたわけですね。でこれはどうしてかって言ったら、ユダヤ人は貧しい人とかハンデを持った人に施しをすることは神に仕えることだったんです。だからそこに行くと施しをもらえるということなんですよね。だからそこに置いてもらった。で彼はこの生まれつき足の泣いた人、足の利かなかった人は、ペトロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て、ペトロとヨハネ2人が宮に、教会に入ろうとするのを見て、その宮の門の前のところで施しを求めたんです。施しをくださいって。わかりますかね。そしたら4節、ペトロはヨハネと共にその男を見つめて、私を見なさい。これ英語でどうなんだろう、ルックアットミーかな、どうなってますかね。英語の聖書持ってる人いない、英語なんて書いてあるかな、わかんない。ルックアットアス、あ、そうか、ごめんなさい、ミーじゃない、アスだね。細かいことのご指摘ありがとうございます。ルック、あ、そうね、アスですね。私たち、私を見なさいって言ったわけですね。でルックってのは注目してみることなんです。あってたのはその点なんです、ね、トゥーじゃなくて、あったか、そこを見なさい、私たちを見ろって言ったんですよね。期待しませんか。施しを求めても置かれていて、お金です、はっきり言えば。あ、今日はこの人たち決まり、回さってくれるかな、2人で2万円。期待しませんか。ところがペテロは言った言葉は、私たちには金銀はない、金銀は私じゃない、ここだけ言えるなんて言わないでください。こっちが中心ではないのです。あなたの求めているものは私たちにはありません。この世のものではありません。この世の富ではありません。お金ではありません。お金ではありません。私にあるものをイエス・キリストをあなたにあげよう。キリスト、あなたのキリストって歩けてたんですよ。私たちが持ってるのはイエス・キリストの実質、イエス・キリストなんです。あなたのうちにも私のうちにもイエス・キリストが今も生きてるんです。十字架にかかるほど私たちを命をかけて愛し、実際に黄泉に下り、死ぬ誓って復活されたイエス・キリストがあなたのうちにも私のうちにも今生きている。このキリストが私たちが人々に与えるものなんですよ。まして献身した方々、この世のものを与えるんじゃなくてキリストを与えるのに、もちろんそのキリストが境内を与えることがある、そのキリストがいろんなものを与えることはあるでしょう。でもキリストなのです。お金を求めることを中心にしないでください。イエス・キリストを求めてください。その時キリストご自身が必要な人には境内を注がれます。お金を儲ける賜物の人って本当にいるんです。真面目に実業家とか企業家って、やっぱりそういう人たちはどんどん与えればいいんです。バンバン本当に与えますよ。でもお金は儲ける賜物はないのにね、お金とか持ってるとね、キリストから目が離れてお金になるんです。ペテロとヨハネは筆頭でした。どうですか、最も愛されたですよね、まあ、最もというか愛されたですよね。その二人がペアになって施しを求めてきたんですよね。施しを、彼らが与えたものは施しじゃなかったんですよ。金銀はないとって、でも私のものが起きて歩けてた。つまり彼がなぜお金を求めなきゃいけなかったか、彼の根本的に足が利かなかった。当時社会福祉はなかったけども、そういう施しをすることがユダヤ人の立法だったから、社会保障なんてなかったってちゃんと大丈夫だったんです。すごいですよね、神の立法によって。だけどもしその足が治れば、彼らは起きて立って歩ける、自分の手で、自分の足で歩き、自分の足で仕事ができる、 社会復帰できる。家族の世話、人の世話になるんじゃなくて逆に世話できる。人って受けるよりも与える方が幸いなんです。愛されることが方が嬉しいと思っている人は分かってないんです。愛する方がもっと嬉しいんです。受けるよりも与える方が人は幸せになれるんです。子供は受ければいいんです。大人は与えるんです。ペテロとヨハネは彼の人生を、まあ、狂わせたところがあるけど、彼の人生を痛めたその根本に向かって言ったんですね。ナドニュースになって歩けって言って、お互いはねイエス・キリストを持ってるんですよね。目に見えるこの世の世界に取られてしまって最も大事なものを見失わないでください。あなたも私も人々の永遠に至る最も大切なものを提供できるんです。もちろん神様はこの時もそうですけど、癒すことができ、奇跡を行うことができ、境内だって満たすことができます。お腹もいっぱいにすることができます。しかし中心は永遠なんですよね。あとこの人はお金さえあればいいと思ったんですよ。でもイエス様は、いやそうじゃない、そんなのはないよって。でも起きて歩けって根本癒された。それでね、すごいのはね、歩きなさいって言った後に右手を取ったって書いてあるでしょ。どんなに言われてもね、ずっと一緒に歩いたことがなかったらね、立って歩き方は分からないんですよ。ここでね、ある人はね、歩けって不信仰だな、歩ける歩け歩けって言うんだけど、そんなこと言う前に手出して立たせてあげればいいんですよ。なぜ助けないんですか。立たしたんだ、手を取って立たしたんだ。どういうことで、必ず預けるからさ、立ってごらんって。ペトロとは信じてたんです。私のうちにキリストがいる、このキリストは癒される、この人ほっとかないって。だからキリスト歩け、さあ歩けるから立ってごらんって手を取って立たした。これね、さりげないけどすごい愛を感じますよね。彼の右手を取ったさ、すると立たせた、するとたちまちなんですよ。立たせた時にすると立ちまちなんですよ。こういうの愛って言うんです。起きて歩けって言って、さあ歩けって言ったんだけど、起きて歩け、歩けるから大丈夫だよってパッと手を取った時に、立った時にくるぶしが強くなってきて、そして彼の足とくるぶしが強くなり踊り上がって、普通に立とうと思ったらあーってなったって。あの先週話しましたよね、光くんがこう手を振って立とうと思ったら勝手に手があってこう叩き出して喜び満たされたんですよ。でえって言ってこう立たされたら、いきなりくるぶしが強くなって、そして踊り上がった。これも動画作りたいですね。誰か来ますから、こうやってやってもらってね時々ね踊ることにしたんです。そしたらね、眠ってる人が起きてね笑ってくれるどこやったかな、どっかの予備校はね、あの教師に向かって言うんですよね。教師は もちろん知識をきちんとしなきゃいけないけど、同時に役者になれって、生徒がね楽しく学べるでしょって、ね、真面目に言うんですよ。セミナーをして予備校ってもうはっきり出るからね、面白い授業超満員、面白くない授業人いなくなる、ね、まあ、ちょっと余談しよう、余計な話をしましたけど、ね、でこうね歩き出し、そして歩いたり跳ねたりしながら神を賛美した。最初にしたことは神の賛美なんですよ。神に癒されたから、そういう人たちいっぱいいると思います。あなたが本当にキリストの名によってことをなして神を賛美するんですね。そして二人と一緒に宮に入って、一番最初が神を賛美して、そして何をしたか、宮に入っていったんです。教会に行ったんです。教会に行ったんです。癒された時、あなたの名前が出てくるように癒し方ではなくて、イエス・キリストが崇められ、教会に来る、そういう働きをしてください。あなたを恋したい、あなたの名前を何度も言うような、そんなクリスチャンを作らないでください。イエス・キリストの名前が出てきて教会に行く、ペンテコステの時のこれリバイバルってそういうことなんですよ。人なんて人は持ち上げるんです。怖いぐらい持ち上げるけど、イエス・キリストの名が挙げられる。そして教会に人々が行く、まっすぐに立って、で宮に入っていったんですね。で他の人たちはみんなびっくりして、すごいなペトロなんて言ってないんで、神様はすげえ、わーってみんなが神を賛美したんです。そういうことがこの国でも起こってきます。一人の人の癒しによって、家族信徒がびっくりして、みんなイエス・キリストを信じるって、そういうことが始まっていきます。それをリバイバルと言います。そういう働きをね、主はなしたいんですよね。そういう働きを神は 教会に初めておられるんですね。これから始まっていきますので、ね、どうぞ覚えてください。インターナショナルサービスは楽しみです。英語を話せる日本人たちが集まりながら、ペトロとヨハネが一つになって働いており、英語を話せる日本人たちが一つになって神の働きをして、ね、素晴らしい栄光を見ることを、ね、楽しみにしております。牧師の名前ではなくてイエス・キリストと眺められ、人々を教会に連れてくるようになる。そのことをね、ぜひ覚えてください。一節にポイントは全部あったでしょう。一つ目はペテロとヨハネが一つになった。人間的ではなくて聖霊によって、神の使命によって、働きによって。二つ目は午後3時の時間に祈り行った、祈りの生活は身についていた。最後に宮に行ったんです。教会に、教会ですよね。その時に神様はちゃんと彼らを通して癒されるべき人を用意していた。その人は自分が治されるなんて思ってないから施しを求めた、この世のものを求めた。でもペテロたちはそれはないって、でも私にあるもの、つまり根本からの解決を、助けを与えた。この後彼は自分の足で立って歩き、生活もできるようになるんです。素晴らしいと思いませんか。あなたの周りにですね、実は引きこもっていたり自分で生きてない人がいるかもしれない。責めたり裁くのではなくて、主にはその人を立たせることができになります。目の前の世話をすることは大事ですけども、もっと大事なことがある。根本的な解決です。それをするのはイエス様です。そしてそのイエス様をお互いうちにいるんです。教会には満ち溢れてるんです。このキリストによって神の技をしてもらってください。主は救われます、ね、これからこういう人たちがどんどん癒され救われて教会にあふれてくるでしょう、お互いそれをね見ていきたいと思います。信じます。信じ熟女にならないで。信じます。アメン。アメンと言わなかった人はすいません。知りませんよ。一緒にその働きをねしましょう。神様は必ずおらしくされます、お祈りします。天のお父様、あなたは生きておられる神様です。イエス様、あの時ペンテコステのすぐ後にペテロとヨハネが一つになって、しかも祈りの生活を身につけて宮に行きました。私たちもイエス様本当に宮に行って、そして祈り、そして神の働きを成し遂げることをありがとうございます。金銀は私にはないと言いました。つまり彼らが求めているこの世のものではなくて、もっと大切な根本の癒しと解放を神様はペテロとヨハネとして与えられました。私たちもイエス・キリストを、持っているとしてですけど、うちに住んでおられます。キリストが共におられます。このキリストの働きを表していってくださり、私を通して癒しを、奇跡を、そして根本的な解決を、和解を、回復を表していってくださることをありがとうございます。今日も主が働かれますので期待しましょう、罪があると祈りかれませんので、まず悔やみをしたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的にあなたの願いと求めをおっしゃってください。その願いと求めに主は答えられます。癒しを求めている方は傷んでいる分に手を置いてくださり、霊的な解放を求めている方は お腹に手を置いてください。心の病、精神の病という方は胸に手を置いてください。自分というんじゃなくて家族友人という方はその方のことをしっかり思い浮かべてください。その方がどこにいても主はそこに手を伸ばされます。境内のこと、お仕事のこと、人間関係、どんなことでも結構です。神様の前にあなたの願いを素直に注ぎ出しましょう。主はその願いと求めに応えられます。天のお父様、イエス・キリストによって今あなたの前に願いと求めて出てまいりました。見せておられるキリストご自身が直接そのことに触れ、体に触れ、心に触れ、霊に触れ、問題に触れ、今癒しと奇跡、解決を表してください。イエス・キリストで心と体を癒されよ。聖霊満たされよ。汚れた霊、惑わしの霊、その人の力出ていけ。 幼い頃からした偶像礼拝から来ている霊的な縛りと束縛をイエス様に今完全に打ち砕く。なんか偶像礼拝や占いをした方はきちんと悔い改めしてください。ほどほどんじゃなくてきちんと悔い改めしてください。もう悔い改めたら許しを受け取ってください。悔い改めた後もなんかいつまでも引きずられていただきません。もう許されていますし、断ち切りの許してください。そしたらもう断ち切られています。そこにしっかりと立ってください。でもあやふやにしてはいけません。きちっと悔い改めること、断ち切りをしっかりしてください。イエス様、イエス様になって命ずる。異なる霊を汚れた霊をその人の力、被災感情、体の力出ていけ。偶像礼拝によって染みついた惑わしの力を完全に断ち切る。胸の痛み、イエス様って見てる、癒されなさい。壊死した心臓よ、復活の力を注ぎます。動け、再び動け。首と耳の痛みをイエス様って見てる、首、それから耳もですね、しびれと痛み、イエス様って見てる、癒されよ。消えてなくなれ。あなたが思っていることは原因ではありません。不信仰です。不信仰を悔い改めなさい。癒されます。生体を元気よく力づく、再びイエス様って言います。今動き出せ。不眠の霊をイエス様って完全に断ち切る。夜熟睡できるようにしてください。背中の痛みイエス様って言います。されよ。加齢のことで、ちょっといろんな不調ができている方ですね、私はそれを癒しますが、告白を切り替えていきなさい。客観的事実は事実として認めた上で、でも主が癒しくださることを告白していきなさい。大丈夫、主がいるから大丈夫、その元気ですよということを、主にあって告白していきなさい。その告白があなたの体を変えます。自分でも驚くほど回復が始まり、若返っていきます。告白がキーワードになるとしよう。一生懸命伝道して何とかしようと思ってきて、祈りも一生懸命してきたんですけど、なかなか父として済まないんですね。でその方に神が求めてらっしゃることは完全に明け渡すことです。私に完全に明け渡して、私を褒めたたえなさい。そして私があなたが懸命にした以上に、私がその人のことを愛し、救い助けようとしていることを信じなさい。そしてあなたはそれを告白してきなさい。全く変わったことが始まります。ありがとうございます。感謝いたします。舌ってもね、口の中特に舌がおかしい方ね、イエス様今その方に触れてください。奥歯が傷んでる方、イエス様に止めてる、癒されよ。なんか悔い改めが必要です。悔い改めなさい、癒されます。奥歯よ、イエス様に止めてる、治れ。感謝します。ありがとうございます。イエス様に願ってお願いします。アメン。まず感謝を願いしましょう。ハレルヤ。体をチェックしてみてくださってですね、何か変化があったって人いましたら教えてください。大丈夫ですかね。なんか語れたって人いますかね、知識の言葉とかで。はい、オンラインの方でね、あったらね、すぐまた連絡をください。よろしくお願いいたします。それじゃあ私ください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今もの地もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。それではお座りください。お知らせを、久保田のどみ伝道師にお願いいたします。